聖書をお読みいたします。本日の宣教箇所、ピリピ人への手紙3章4節から9節、新約聖書398ページです。ただし私には肉においても頼れるところがあります。他の誰かが肉において頼れると思うなら、私はそれ以上です。私は生まれて8日目に割礼を受け、イスラエル民族ベニヤミン部族の出身、ヘブル人の中のヘブル人、律法についてはパリサイ人、その熱心については教会を迫害したほどであり、律法による義については非難されるところがないものでした。しかし私は自分にとって得であったこのようなすべてのものをキリストのゆえに損と思うようになりました。それどころか、私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに、私はすべてを損と思っています。私はキリストのゆえにすべてを失いましたが、それらは塵アクタだと考えています。それは私がキリストを得てキリストにあるものと認められるようになるためです。私は律法による自分の義ではなく、キリストを信じることによる義、すなわち信仰に基づいて神から与えられる義を持つのです。聖書の言葉は以上です。クリスマス前にこの読んでいたピリピ人への手紙に再び戻っていきたいと思います。1ヶ月以上空いてしまいましたので、少し内容を振り返っておきたいと思いますが、3章1節ですね、ちょっとページを戻っていただいて、3章1節からもう一度読んでみたいと思いますが、3章1節からですね、最後に私の兄弟たち、主にあって喜びなさい。私はまた同じことをいくつか書きますが、これは私にとって面倒なことではなく、あなた方の安全のためにもなります。犬どもに気をつけなさい、悪い働き人に気をつけなさい、肉体だけの割礼のものに気をつけなさい。神の御霊によって礼拝し、キリストイエスを誇り、肉に頼らない私たちこそ割礼のものなのです。このようにありまして、パウロはここでピリピの教会、クリスチャンにとって本当に大切なことを、本質的なところを教えております。クリスチャンとは一体どういう人なのか、私たちの信仰は一体どういうものなのか、最後にといって大切なことをこう改めて語っているわけですが、それは肉を誇るのではなく、キリストイエスを誇りとする、肉には頼らない、そういう姿です。で、パウロの時代にも教会クリスチャンの中に肉を誇るものですね。肉を誇るというのは、イエス・キリスト以外のことを何か誇りとする、そういう人がいたということです。で、パウロはそういう人たちのことを、特に悪い働き人といって、そういう人たちに警戒するようにと言っています。イエス・キリストによって救われたはずの私たちが、何かですね、キリスト以外のものを頼ってしまう、誇りとしてしまう、そういう危険があるということを忘れないようにしなければならない。パウロもこうやって警告しているぐらいのことですから、何度も私たちこのことを思い起こさせられる必要があると思います。で、今日のところではパウロはですね、単に一般的にですね、教会兄弟姉妹に対してこれを警戒するように、忘れないように、そういうふうに言うだけではなくて、パウロは自分の歩みですね、過去の歩みを振り返っております。肉的なものを誇りとするということは、実はパウロ自身にとってもですね、無関係ではない、いやむしろ深い関わりがあったことなんですね。だからこそパウロはそういう危険性をよく知っていた。なので警戒するように注意を促したかったのではないかと思います。4節からですね、今日のところですけれども、 ただし私には肉においても頼れるところがあります。他の誰かが肉に頼れると思うなら私はそれ以上です。私は生まれて8日目に割礼を受け、イスラエル民族、ベニヤミン部族の出身、ヘブル人の中のヘブル人、律法についてはパリサイ人、その熱心については教会を迫害したほどであり、律法による義については非難されるところがないものでした。このようにパウロは自分の歩みを振り返っております。パウロこそですね、自分の誇り、肉において頼れるところがあるもの、パウロほどの誇りを持っている人は他にはいない、それほど言っております。パウロは生まれて8日目に割礼を受けていた。この8日目の割礼というのは、旧約聖書創世記17章でですね、アブラハムに神が命じられた通りのことですね。ですから、立法に、聖書に教えられている正しい割礼のやり方である。つまりパウロはですね、立法を正しく守るユダヤ人の家庭に生まれ、それを忠実に守ってきた、そういう純粋なユダヤ人の家系に生まれている、そしてその通りに育ってきた、しかもですね、生まれについてもイスラエル民族、ベニヤミン部族の出身とありまして、ユダヤ人の中でも生粋のユダヤ人、しかもベニヤミン部族の出身である。でこのベニヤミン部族というのが何か特別なのだろうかというふうに皆さんも少し不思議に思われるかもしれませんが、聖書の中にはですね、明確にどの部族が偉いかとかですね、どの部族が優秀であるとか、そういうことを基本的にはですね、聖書は語ってはいないんですが、ただイスラエル民族の中には多少の優劣というかですね、意識があったのではないかなと思います。で聖書を振り返って読みますと、確かにですね、ベニヤミン部族の中には自分たちは特別だという誇りがあったようなんですね。でどういうところに、そういう誇りがあるのか、なかなか難しい部分であるんですが、一つはですね、イスラエルの最初の王サウルは、ベニヤミン部族の出身であります。また神殿のあるエルサレムも、厳密にはですね、ユダとベニヤミン部族の間にあって、本来はどこにも属さないような土地でもあったのかもしれませんが、ただベニヤミン部族の中では私たちの中にあのエルサレムがある、神殿がある、そういう誇りがあったようですね。ですから、ベニヤミン部族にとってはですね、やはり自分たちはイスラエルの中でも特別なんだ、そういう誇り、自信があったようです。さらに、パウロはですね、ヘブル人の中のヘブル人という言い方もしていまして、これもですね、イスラエルの中で自分は特別だということですけれども、それ以外にもこれは、もしかするとですね、ヘブル語、アラム語を話す、聖書の言葉をですね、そのまま読み書きできる、そういう意味合いもあったのではないかと思います。ヘブル語、アラム語が読めてこそ、聖書をですね、そのまま読むことができる、律法を読むことができる。ですから、これはですね、全てパウロの生まれ育ちに特に関係していることですけれども、パウロは生まれ育ちにおいてもユダヤ人、ヘブル人の中の、エリート中のエリートというふうに言うことができると思います。で特にですね、そのユダヤ主義者、律法主義者が羨ましくなるような、ある意味で完璧な背景、経歴を持っているということですね。もうこれ以上ない、誰からもケチをつけられないような完璧な背景、経歴を持っている。しかもそれだけでなく、パウロ自身もですね、律法を忠実に守ってきた、律法を忠実に 守る歩みをしてきたというふうにも言っています。まあ、後半のところですね、律法についてはパリサイ人、その熱心については教会を迫害したほどであり、律法による義については非難されるところがないものであったと、ここまで言っています。でこの部分はですね、まあ、生まれというよりも、まあ、生まれた後のパウロの歩み、律法を忠実に歩む、忠実に守る歩みをしてきたという、そういうパウロの誇りでもあります。でどれくらいそのパウロが律法に忠実であったのか、イエス・キリストを知る以前のパウロの歩みということは、使徒の働きの中にいろいろな箇所で詳しく書かれていますが、今日一箇所だけ読んでみたいと思いますが、使徒の働きの22章、新約聖書の281ページです。新約聖書281ページ、使徒の働きの22章1節から5節です。使徒の働き22章1節から、兄弟並びに父である皆さん、今から申し上げる私の弁明を聞いてください。パウロがヘブル語で語りかけるのを聞いて、人々はますます静かになった。そこでパウロは言った。私はキリキアのタルソで生まれたユダヤ人ですが、この町で育てられ、ガマリエルのもとで先祖の律法について厳しく教育を受け、今日の皆さんと同じように神に対して熱心なものでした。そしてこの道を迫害し、男でも女でも縛って牢に入れ、死にまでも至らせました。このことについては大祭司や長老会全体も私のために証言してくれます。この人たちから兄弟たちに宛てた手紙まで受け取って、私はダマスコへ向かいました。そこにいる者たちも縛り上げ、エルサレムに引いてきて処罰するためでしたとあります。でこの部分はですね、パウロが自分自身の背景についてユダヤ人たちに、まあ、説明弁明している箇所です。パウロは非常に厳格なユダヤ人、律法の教師ガマリエルから厳しく教育を受け、律法を守ることを教えられてきた、まあ、そしてそれを熱心に追い求めてきた。しかもその熱心のあまり、率先してキリスト教徒たち、この道のものというのはキリスト教徒のことですけれども、クリスチャンたちは迫害するほどでもあった、まあ、勝手にですね、イエス・キリストのことを、蘇ったイエス・キリストを述べ伝える、そういう律法に背く道を教えるクリスチャンを許すことができないと言って迫害する、それほどの熱心をパウロは持っていた。そういうパウロの背景がここで述べられております。でピリピの手紙の方でもですね、律法による義については非難されるところがないものというふうにも言われていまして、でこれはですね、パウロに全く罪がない、全く罪を犯したことがない、完全に律法を守ってきた、そういう意味ではなくて、まあ、むしろ律法主義者として、まあ、形式的に律法を守ってきた、厳格に儀式的な意味でですね、律法をきちんと守ってきた、そういう意味であると思います。ですからパウロはこのピリピの3章で、肉体だけの割礼のもの、肉を誇るものに警戒するようにと呼びかけていますが、まあ、ある意味でですね、まさにパウロのかつての姿がちょうどこう重なるわけですね。肉を誇る者に警戒するようにと言っていますが、パウロはかつての自分のああいう姿にならないように、またああいう姿に導いていこうとする人に警戒するように、そういうふうに言っているわけですね。でむしろかつてのパウロの姿というのは、まあ、そういう律法主義者、ユダヤ主義者たちが 羨ましくなるような、まあ、そういうエリート中のエリートでもあった。でもパウロはもはやそこではなくて、そういう姿にむしろ警戒するようにと教えている。ピリピの手紙の方に戻りますけれども、まあ、今の私たちには、まあ、このユダヤ人としての誇りということはちょっと、まあ、あまり馴染みがないというかですね、分かりにくい部分があるかもしれません。でもですね、私たちもこう立法主義的な考え方、肉を誇る、あるいは自分を誇る、そういう考え方というのは私たちの中にも起こりやすい、入り込んできやすい考え方ではないでしょうか。クリスチャンであってもですね、もちろんクリスチャンでなくても、この世というかですね、クリスチャンでない人たちにとっても何か自分のことを誇りとするということは、まあ、よくある、起こりやすいことだと思います。どんな学校に行ってきたか、どんな仕事をしてきたか、どんな役職をついたのか、まあ、自分の歩み、生き方、まあ、特にですね、功績になりそうなこと、それを誇りとするということはあります。もちろんこのようなことは、まあ、それだけで何かすごい悪いことだということではなくて、むしろ素晴らしいことでもあると思うんですね。自分なりの生き方に何らかの成果に、まあ良い意味でプライドを持って誇りを持つということは、素晴らしいことだと思います。またクリスチャンとしてですね、クリスチャンとしての歩みに誇りを持つということもあり得ると思います。学歴や職歴などこの世のことだけが誇りとなるのではない、クリスチャンとしての在り方ということさえ誇りとなることがあると思います。どんな教会に行ってきたか、どんな先生から教えを受けてきたか、洗礼を受けたか、あるいはどんな奉仕をしてきたか、教会との関わり、関係や立場、それが自分の誇りとなるということもあると思います。で、このこともですね、どういう教会に行ってきたかとか、どういう奉仕をしてきたか、それ自体も一応素晴らしいことではあると思うんですね。良いこと、その人の賜物が用いられたり、良い環境が与えられて、こういう奉仕ができた、それは本当にそれだけで素晴らしいことだと思います。ただ問題はそのことが本当にプライドとなって誇りとなる、そしてそれを何かすごく大事なこととして追求していく、そしてそれが何よりも大事なこととなっていく、それは非常に危険なことではないでしょうか。パウロは自分の歩みを素直に振り返って、自分自身こそ律法主義的な生き方をしてきた、律法を守る自分の誇りを保ってきた、そういう在り方をしてきたということを素直に告白してきます、まあ、しています。で、こういうパウロの背景ということを見ると、このそのような誇りに陥らないようにというパウロの警告の説得力が非常に大きくなると思うんですね。パウロ自身もかつては肉を誇るような生き方を追い求めてきた、肉を誇る生き方にパウロも陥っていた。でもそういうパウロが実は変えられていった、変わったということですね。で、ここが本当に大切なことであると思います。7節からですけれども、しかし私は自分にとって得であったこのようなすべてのものをキリストのゆえに損と思うようになりました。それどころか、私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに、私はすべてを損と思っています。私はキリストのゆえにすべてを失いましたが、それらは塵アクタだと考えています。それは私がキリストを得て、キリストにあるものと認められるようになるためです。私は律法による自分の義ではなく、キリストを信じることによる義、すなわち信仰に基づいて神から与えられる義を持つ、です。で、この部分が非常に大切なところであると思います。パウロは、自分の自慢になるから 自分を自慢になって偉そうになるから、こういう肉の誇りを持ってはいけないんだ、自分を自慢してはいけない、そういうふうに言いたいわけじゃないんですね。そう教えているわけではない。パウロはかつては律法を守ることを追い求め、熱心なユダヤ人として生きて律法を守って、そういう立派な生き方に誇りを持ってきた。で、律法を守ること自体が悪いわけではないです。でもイエス・キリストを知ったパウロは、そういうかつてとっても大事にしてきたこと、かつて誇りとしてきたこと、自分にとって得だと思って大切にしてきたかつての歩み、8日目で割礼を受けたとか、ベニヤミン部族の出身であるとか、ヘブル語を読み書きできて律法を正しく守ってきたとか、そういうかつて積み上げてきた自分の功績と思えることが、もはや塵あくたである、どうでもよいことだと、キリストのゆえにもはや損と思うようになったというわけですね。これはつまりイエス・キリストを知ったことによって、それまで本当に大事にしてきたこと、大切だと思ってきたこと、誇りだとしてきたことが、もはやどうでもよくなったということです。キリストを知ることによって考え方がまさに180度変わってしまった。これまで誇りとしてきたことが、もはやどうでもよくなったというわけですね。で、特に大切なのが9節だと思います。私は律法による自分自身の義ではなく、キリストを信じることによる義、すなわち信仰に基づいて神から与えられる義を持つと言っていますね。この律法を守ることによる義というのは、ここにもありますが、律法による義というのは結局はですね、律法による自分の義なんですね。どこまで行っても自分の義である。律法によるというふうに言っていますが、結局はですね、自分で自分のことを、人と比べて、あの人たちよりは私は結構よくやっている、しっかり守っている、ちゃんとしている、私はよくやってる方だ、立派な方なんだ、そうやって結局自分で自分のことを認めている、そういう自分の義に過ぎないわけです。どこまで行っても自分の義、自分で自分を認める、そういう正しさであります。でもパウロはキリストにあって、キリストを信じることによる義、すなわち信仰に基づいて神から与えられる義があるということが分かるようになったんですね。これは大きな違いであると思います。今までは自分で、自分のことをよく、私はよくやってる方だ、立派な方なんだと認める、そういう義に生きていた。でももはやイエス・キリストに出会ってパウロは、そういう義ではなくて、キリストを信じることによる義、信仰に基づいて神から与えられる義があるんだということが分かるようになった。で、これが分かるようになったからには、もはやかつて大事にしていた義を追い求めなくてよい。律法による自分の義などというものは、もはや塵あくたとなるわけです。そしてそうなったからには、そこに逆戻りしてはいけない。キリストにのみ誇りを持つように、そしてそういう方向に間違った誇り、間違った義へと導く悪い教師に惑わされないように気をつけなさいと、パウロはフィリピの教会の人々を教えているんですね。で、私たち間違った誇り、間違った義へと惑わされやすいというかですね、そういう方向に駆り立てられやすいものだと思います。こういうことができる人の方が立派ですよ、こういうことは素晴らしいことだ、人々から尊敬される、立派な人になりたい、で、自分なりの、何か成果のようなものも求めたい、自分なりの誇りを求めたい、そういう気持ちがあります。ですから、そういう方向へと駆り立てられてくれる教師がいれば、よりそちらの方向へと進んでいきやすいのではないでしょうか。だからこそパウロはそういう悪い働き人に気をつけるように、 そのような間違った誇りに陥らないように、イエス・キリストのみを誇りとするようにと。しかもパウロ自身もですね、そういう律法を守ることを誇りとしてきた、そういうかつての歩みがあるからこそ、兄弟姉妹に警戒するようにと警告をしています。パウロ自身が本当に熱心に律法による自分の義を追い求めていたことであると思います。でもだからこそですね、そういう律法を誇りとしてきたパウロだからこそ、本当にイエス・キリストを知って、キリストによる救い、罪の許し、それを知ってまさに180度方向転換したわけです。そしてこれまで誇りとしてきたこと、律法を守る自分なりの誇りというのが散りあくたとなって、キリストの素晴らしさに本当に感動するようになった。そしてキリストのみを誇りとするようになった。これ本当に大きな変化、大転換だと思います。で、そのようなパウロだからこそ、決してかつての自分のようになってはいけない、自分の義を追い求める虚しさ、危険性をよく知っているのだと思うんですね。私たちもこのパウロの歩み、言葉から教えられて、そういう危険な歩みに陥らないように警戒していきたいと思います。また私たちもそれぞれの信仰の歩み、振り返ってみると、パウロのような変化、方向転換があったのではないでしょうか。それぞれのですね、程度度合いは違うと思います。自分はパウロほどではないと思うこともあるかもしれません。それでもですね、それぞれイエス・キリストと出会い、キリストを知ることによって、キリストゆえの変化、方向転換があるのではないでしょうか。かつて追い求めていたこと、以前は価値があると思っていたことが、イエス・キリストを知ることによって価値観が変わってしまった。かつてああいうことが大事だと思っていた。でもイエス・キリストを知るようになって、あんまり大事ではないと思うようになった。そういうことがあるのではないでしょうか。キリストを信じることによる義、信仰に基づいて神から与えられる義がある、そう分かったからには、もはや自分なりの誇りや義を求めなくてよい、そういうことになっているのではないでしょうか。もし私たちがなおも何かですね、自分なりの誇り、自分の義を追い求めているところがあるとするならば、私たちはもう一度自分自身に問いかける必要があると思うんですね。自分は本当にイエス・キリストを知っているのだろうか。イエス・キリストの素晴らしさを本当に知っているのか。キリストを誇りとしているのだろうか。もう一度問い直す必要があるのではないでしょうか。改めてイエス・キリストのみを誇りとする、そういう歩みを求めていきたいと思います。お祈りをいたしましょう。ある深い父なる神様、今日も聖書を通して私たちに語りかけ、問いかけてくださることをありがとうございます。パウロは本当に律法を守ることを誇りとする、自分なりの誇り、自分の義を追い求めている人でありました。しかし、蘇られた主イエス様がパウロに関わってくださって、出会ってくださって、本当に変えられてきました。そのようなパウロの歩みを考えるとき、私たちにも神様同じように関わってくださって、あなたご自身を教えてくださって、あなたによる、あなたを信じることによる義を与えてくださっていることをありがとうございます。どうぞ私たちも本当にそこにとどまることができますように。私たち肉の誇り、自分の義を追い求める、そのような生き方に陥りやすい、そういう危険、弱さがあります。どうぞ本当にキリストの素晴らしさを、信仰による義の素晴らしさを日々教えてくださって、そこにとどまることができますように、どうぞ導いてください。御言葉を感謝して、救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。